まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを総察しお届けする番組です。
はい
はい。
なんすか、
僕の初心者の言い方は気に食わなかったですか。
シュみたいなとか肉汁がと思って、初心者から肉汁が漏れ出てると思って、
怒られてシュシ
ュ怒られてシュシュと思いましたけど、はい、どうですか最近。
最近ですか、
はい、なんか身の回りで不思議なこととかは起こってない。
起きてないですね。
起きてないですか。
クナイプのバスソルトがいいんじゃねえかって思ってんだけど。
ほうほうほうほう。
あれで条例できてんだと思う、多分。
え、これ、え、協賛？クナイプ入ってる？
万々歳だろ、クナイプがついてくれたら。
ドイツとかじゃなきゃ、クナイプって。
変え変え。
どうしてどうしてついたクナイプ。まあ、俺、もうクナイプ10年くらい使ってるけど。
いいよね。
俺オレンジの方が一番好きかな。
あ、そうなんだ。
いろいろ使って、ユーカリのやつ、そう、うん、のやつが一番好き。
いいよね。
今なんか、うん、なぜか白だのになってるけど、
はいはいはい、
青いやつね、うん、もうずーっとあのオレンジの、うん、なんかラベンダー行ったりとか、うん
うん、ラベンダーの時もあるよね。
でね、
森林の時
混ぜてもいいんだよね結構。
あ、そうなの。
ちょっとそういう余裕ある時とかは2種類のをこう掛け合わせちゃったりとかして、
へえ、1個3000円ぐらいするよね。
2000円かな。
2000円か、
あのボトルがね。
はいはい、
うん、あれボトルどれくらい1回に使う。
一応
蓋のさ、あの、
うん、
内蓋のあのなんかこの丸の部分の半分ぐらいだよね、多分。
あ、
ま丸ごとじゃないよ。
あ、分かった分かった、えみたいな。道理でザラザラすると思った。
溶けないみたいな。
飽和水溶液だなみたいな。
塩に使ってるみたいな。体から水分がどんどん抜かれていくよみたいな。そんな使い方してたのみたいな。
あれがいいと思ってたんだけど。
そうじゃなくて、うん、あのネジネジがついてるさ。うんうん、
あ、分かる分かる。
キャップの、うん、うちの半分から3分の2ぐらい。
あ、3分の2ぐらいだね。
そうだよ ね、 だね、うん、半分だとちょっと少ない、
うん、半分だとちょっと少ない気がする、うん、
3分の2から、うん、まあ擦り切りはいかないかなみたいな。
擦り切りはいかないね、うん、擦り切り入れちゃったらちょっとしょんぼりするもん、
うん、めっちゃ色濃いな今日みたいにな
るよね。
そうなんですけど、あれのだから半分いかないずつぐらいをね、うん、ちょっとこう配合して入れたりすると、はい、もういいんですよ、
はい、そうなんだね、
はい、
あれクナイプでお風呂入れるようになって、
はい、
俺も稼げるようになったなって。
あ、分かるちょっとあるよね、
思ったもんね。
贅沢使いできるみたいな、
ね、うん、20代の頃は絶対買えなかったからな。
買えなかったね、うん、買ってたけど。でもなんか心の余裕がある、
うん、心の余裕できるよね、
1回ごとにね、
うん、分かる、
そうそう、ちょっと使いすぎちゃってもみたいなね、うん、たまにあのちょっとバブで我慢しようみたいな。バブはいいですよ、バブも全然いいですよ、
バブもいいんです。
まあでも
ね、気球のオレンジが一番好きだけどね。
あ、え、なんだよ。
気球のオレンジって何
って思った。
気球の
気球みたいな
オレンジが一番いいです。
あ、気球ね、
はい、気球、
はい、俺気球は緑かな。
あ、そうなんだ、うん、緑派ですか。
はいですね、はい、ということで、
はい、
今日のね、はい、バス配信は
終わり。お風呂のコーナー終わり、
うん、そうそう、
はい、
いやなんか最近不思議な話聞いて、
はい、
これ別になんて言うんだろう、こっちも何もないから、
はい、うん、
あ、ただ単純に不思議な話。なんかさ、さっきのさ、うん、水曜日多分配信した分でもさ、
はいはい、
最近周りにそういう不思議な経験してる人が多いみたいな話したじゃん、
はいはいはいはい、
もうそれで聞いたんだけど、まあ、これぼかすけど、
うん、
ある、まあ、俺らよりちょっと上ぐらいの 女性なんだけど、うん、それ不思議な体験したことあるかって聞いたら、いやなんか未だにすごくこう心に引っかかってるのがあってみたいなのがあって、彼がいたんだって昔付き合ってた、うん、20代の後半前半ばぐらいに付き合ってた彼らしいんだけど、うん、ちょっと年上の人だったらしいんだけど、うん、付き合って1年ぐらい経ってすごい明るい人だったんだって、
はいはい、
で今度大学の頃の友達とキャンプ場にキャンプ行くみたいな感じで、うん、夏ぐらいに行って、はい、付き合って1年ちょっとぐらい経った時の夏に、うん、あのキャンプ行くって言ってって、うん、でキャンプ行ってでなんか肝試しするみたいな、その近くに有名なトンネルがあって肝試しするみたいなのを、うん、まあ、聞いて、肝試しみたいな、うん、みたいな、別に霊感とかある人じゃないから、なんかそんな学生みたいなことしてみたいな感じだったんだって、
うん、
でその肝試しが関係あるとかそういうことは未だに分かんないらしいんだけど、うん、そこから帰ってきて彼が彼じゃなくなったみたいになっちゃったって、もうめちゃくちゃ明るい人だったのに、うん、暗くなって、うん、無口になって、うん、でまあ後々その彼の同僚とか友達とも、
うん、
まあ話すことにはなったらしいんだけど、うんうんうん、ある理由で、うん、まあ、ある理由ってこの後すぐ分かるけど、うん、話すことになったらしいんだけど、当時、うん、おそらくだけど、うん、仕事でなんか行き詰まってたとかは、
うん、
全くなかったって
。
本当に明るいままで、
はいはい、
なんでか分かんないんだけど、ある日突然そのキャンプから帰ってきてすぐぐらいからキャラクターが変わっちゃって喋、うんうん、らなくなって無口になって、うん、そのまますぐに自殺しちゃったんだ。
悲しい
じゃん、
うん、
だからなんか自分はなんか助けられたのかとかをすごい当時悩んだんだって、うんうんうん、なんか突然だったから、うん、でそれこそ友達とか彼の周りの人とかから話を聞いたんだけど、うん、そういう前兆が全く見えなかったらしくて、
うんうん
うん、でまあおそらくだけど心療内科かかってたとかそういうのもないんだって、
うん、
突然なんだって。でもなんかずっと引っかかってたのがそのトンネルに肝試し行ったみたいなのが引っかかってたらしいんだけど、うんうん、だある日突然キャラクターが変わってみたいなことをまあ話してて、俺それを聞いた時に、結構昔に話した、うん、なんか突然行方不明になって帰ってきた人がキャラクターが変わってでビルから飛び降りて亡くなっちゃったみたいな話をすごい思い出して、結構ある話なのかなって思ったの。それを聞いた時に、突然キャラクターが変わるというか人が変わっちゃってみたいな聞いて、でまあだから全くそのなんていうんだろう、普通に話してるとなんかその心に何かを抱えてたとかそういうことじゃないかってみんな思うと思うけど、彼女の感覚的に絶対に違うんだって。それはだからなんかそれがすごく違和感として残ってるらしくて、まあでもまあさ本当にさ目の前の人がさ何を悩んでるかとかってさわからないけど、ごく近しい人だったらそうだよね、分かる部分もあるのかな、
のかな、
どうなのかな、そこって分かんないよね。でもその彼女が言わんとしてることは分かる、
う
ん
う
ん、
分かる分かる、言いたいことは分かるね。そうだね、
うん、
まあでもそれだけ彼女と彼の関係値が近かったっていうか、そう彼女が思えるぐらいの関係ではあったんだろうね、
うんうん、えだってさ、うん、まあこういう例えはあんまり良くないと思うけどさ、うん、俺が今突然そういうことをしたらさ、うん、えってなるでしょ。
なるなる、びっくりするわ。
びっくりするでしょ、うん、そんな素振りはみたいな、
うん、
まあまあでもそうなんかちょっと難しいんだけど、そこの例えって、
う
ん、
そうね、わかるわかる、
うん、で到底そういうことをしない、まあでもなんかそれってさ、うん、割とさうつ病のチェックに当てはまるじゃん、
うんうんうん、
そのそう到底そうは見えない人とかさ、
うんうんうん、
が突然とかさ、だからそうって言われてしまえばそうなのかな
と。そうだね、隠してる可能性もあるからね、
あるからねと思って。そうなあ、まあでもなんか難しい 話だなみたいな。
難しい、ね、
でも彼女はなんとなくその時の肝試しかかってたりもすんのかなとか、
うん、
なんかそういう気持ち悪いなと思うし、なんか自分の中にずっとしこりが残ってるんです。それは、
うん、
もうそれから10年近く経ったさ。
あ、そうなんだ、うん、
っていう話聞いて。
いやだね、肝試しでそうなっちゃった。
そうそう、だからまあなんかなあと思って、うん、で、まあ、今日聞いた話も関係あるっちゃ関係あるのよ、それと、うん、そうだからこの話したわけじゃないんだけど、うんうんうん、俺はそういえばと思ってこの話したら、そういえばその関係がないこともないなって今話しながら思ったんだけど、はいはい、まあまあでもあんま職業とは関係ないからな今回話す、まあ、今回話すのは、
うん、
声優さんから聞いた話なの、うん、でどこまで話していいかっていうと、地名とか、うん、その人が特定できることとかは一切言っちゃダメって言われてるから、
はいはいはい、
まあ言えないんだけど、まあちょっとそのそう、まあそういう話を聞けたので、
うん、
ちょっと話させていただければと思いまして、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
FY Radio。
はい、というわけで、
はい、
今日話させてもらうのは、声優さんから聞いた話で、声優っていうとこまでは言っていい、
うん、
あと性別も大丈夫って言ってた、女性の方から聞かせてもらった話なんですけど、
はいはい、
俺の大学時代の同じ大学の人ではないんだけど、
はいはい、
の知り合いで声優さんがいるのよ、
はいはいはいはい、
でその人と去年末ぐらいに連絡を取って、
うーん、
でまあそこそこなんか声優としても活躍し始めてますみたいな、
はいはいはいはい、
俺らよりちょっと下ぐらいの子なんだけど、
うーん、
まあ それは男の子ね、
うん、
でその話をして、あ、そうなんだみたいな話をしてて、で最近どうなんですかみたいな話になったから、いやなんか YouTube そういえばやってるよみたいな話をして、
うんうん、
みたいな、見ますとか言って、であのそれこそ島田秀平さんのやつとか見てくれて、
はいはいはいはい、
すごいじゃないですかみたいな話になって、うんうん、でまあだから俺がそういう怪談関係の集めてるっていうのは彼の中にこう残ってて、
はいはいはい、
で今週のあれ何曜日だったの、木曜かかなんかにあの電話かかってきて、
うん、
職場いたんだけど、うんうん、急に電話かかってきて、あ、もしもしみたいな、今何してますかって言われて、あ、今オフィスだけどみたいな。で今俺が行ってるのがまあ東京のまあ割と中心の方にあるところにあるんだけど、
うんうん、
したら俺が働いてるところから、俺自転車で行ってるんだけど、
うん、
10分ぐらいのところで飲んでるんだって今、
うん、
みたいな話になって、で飲んでるんですけどとかって、ああ、そうなんだみたいな、いやでちょっと今めちゃくちゃすごい話を聞いててみたいな、
うんうんうん、
来ませんかみたい
な
こと言われて、うん、お、行きたい行きたいみたいな、
うん、
誰がみたいな、その友達みたいに聞いたら、うん、いや、あのちょっと名前は出せないんですけど、
うん、
結構ちょっと有名な人でみたいな、
へ
で要は同じ業界の人、
うん、ほうほう
とかが5人ぐらいだかな、
へ
で集まってて、うん、でなんかあの今そのまあ俺が D さんね、うん、D さんのなんか動画見せたら面白いみたいな話になって、
う
ん、ちょっと呼べるみたいなことになったんですけど、うん、みたいな、おられますか、
怖い話に来いよみたいな、
みたいな、まさにそういう感じかなと思って、
い
いっすかとか言われて、うん、あ、全然行くよみたいな感じになって、うん、でまあなんかちょっと聞いてたから、
うん、
そういう話持ってる人、うん、結構業界にいるみたいな、
うんうんうん、
あ、全然行くし、なんかその面白い話も俺聞けるんだったら行きたいわって言って、うん、まあ参加して、
うん、
でこの1話目はその中のうちの1人、話1話目と2話目の主人公はだから別
違うのね、
で、そこに誰がいたかは、うん、マジで言わないでくれって言われてるから、うんうん、まあ、一切匂わせる情報も出せないんだけど、
うんうん、
あなたには言っても大丈夫だから、うん、この人知ってる？
おー、はいはいはいはい、
知る、
うん、超有名だよね、うん、俺でも知ってるぐらい有名だ
でしょ、
うんうん、
めちゃくちゃ有名だよ、
はいはい、
この人から聞いたのが2話目、ね、これが2話目、
はいはい、
でもうこの1話目の話も有名な人で、う
ん
う
ん、
はい、1話目の話も
へ
っていう、まあ、ところで聞いた話っていう、うんうん、まあ、前置きはそこまでにするんですけど、うん、俺の友達は男の子、
はいはい、
でこの1話目の主人公というか話を聞かせてくれたのは、まあ、女性の話なんだけど、うん、この人は、20代の今後半、いや違うか、半ば過ぎぐらいかなっていうとこまでは言えるから、まあまあの人なんだけど、割と声優業界って早いんだよね、なんかデビュー聞くと。
あー、そう
だ、歴としても結構長いの、はいはい、話聞いてたら、
はいはい、
今で10年ぐらいって言ったかな、うん、その子でも、まあ、割と長い人でみたいな感じで、
うん、
でこれを経験したのは数年前、2、3年前の時だったらしいんだけど、
うんうん、
ある時から友達とかと電話をしてる時に誰といんのって言われるようになったな
ん
て、うん、え、誰といるって私一人だけどみたいな、え、みたいな、今男の人の声後ろからするんだけどみたいなこと言われて、
うん、
本当に自分の一人暮らししてる部屋で話してたの、友達と、え、もう男の人の声したけどみたいな、誰もいないよみたいなことがあって、それが頻発するようになったなんて、
うんうん、
え、何何って思うじゃん、え、気持ち悪いみたいな、まあそういう階段あるじゃん、
うんうんうんうん、
実際に有名な話とかでも、だから、え、なんか私疲れてんのかなとか思ってて、まあ、こう過ごしてたんで、
うん、
でそれからしばらくして仕事で収録に行ってて、なんかナレーションかなんかの収録だったらしいんだけど、うん、こう自分がこう普通に原稿読んでたら、
うん、
ディレクターというかこう俺みたいにこうやって音を聞きながら外にいる人がんっていう首をかしげ出したの。
へ
え、えってなって、
うん、
え、どうかしました、いやいやみたいな話になって、でリテイクになったんだって、なあ、リテイク、まあ撮り直しになって、
うんうんうん、
その理由があんまりこう明示されないままみたいな、はい、じゃあすいませんもう一回お願いしますみたいな感じで、こう何回もこうナレーションこう読んでたんだって。そしたらまあスタジオとかにもよるんだけど、
うん、
録音を聞いてる人の顔が見えるスタジオと、もう全く見えない、もう本当に隔離されたブースみたいなところで読むところと、まああるんだけど、
はいはいはい、
結構見えるところだったって聞いてる人が、
うんうんうん、
また首かしげてんだって、
へー、
ん？みたいな、あれ？みたいな顔してて、あれ？なんか変ですか？みたいな、その会話ができるときに、うん、その読み終わってなんか変でしたみたいな、いや、なんか読み方変えた方が良ければ言ってもらえればやりますみたいな、あ、いやそういうんじゃないんですけどみたいな感じで、あ、ちょっとじゃあプレビューしますみたいな感じで、そのクライアントさんがいて、でこう今の録音を聞きながらってやってて、普通に、あ、じゃあ今の感じで OK ですって言って OK が出たの、
うんうん、
え、何だったのって思うじゃん、そのさっきの首かしげたのがっていうのがすごいこう引っかかってたから、その仕事が終わって収録終わってみんな帰った後にその人が残ってたから、
うんうん、
すいません、さっきの何でしたみたいな、なんか変でした私の見方みたいな、いやそういうんじゃないんだけどみたいな話になって、え、なんかすごい気になるんですけどって言ったら、変な風に取らないでほしいんだけど、あなたがこう原稿を読んでる時に男の人の声が混じってて、
へえ、
で部屋の中には当然あなたしかいないのはガラス越しに見えてるから、え、どういうことと思って、男の人の声がなんでするんだろうっていうのが何回もあったから、まあ、首かしげちゃったんだけど、再生をすると、まあ、要は録音したものをデータとして再生して視者で見せてると声はしないんだって、
へ
ー、だから録音はされてないから、
はいはいはい、
いや、なんか私の聞き間違いだったのかなと思ってみたいな話になって、ああそうなんですねみたいな感じで終わったんだけど、うん、もうその時点で彼女からしたら電話でも言われてるじゃん、
うん、
男の人いといる、うんうん、みたいなこと言われてるから、まあ、それが重なっちゃって、あ、いよいよ私なんか本当に疲れてんのかもしれないなみたいな、疲れてるって何かで取り憑かれてんのかもしれないなと思って、すごく嫌だったから、知り合い捨てで霊能者の人に会ったの、
うんうんうん、
で その人がまあ結構有名な人だったらしいんだけど、霊能者の人が、あなたに男性の生き霊がついてますって言われた。
へえ。
でこうこうこういう見た目でいくつぐらいの人なんですけどって言われて、パッて結構年上の人だったなって、
うんうん、
でパッて思い浮かんだのが元彼というか、
はいはいはい、
まあ、これ結構センシティブな話じゃそうなんだけど、うん、不倫みたいなのの相手になっちゃってたことがあったの。
へえ。
その、
うん、
数年前からズルズル続いちゃってた、
うん、
その結婚している家庭のある男性とずっとそういう関係になっちゃってた
ので、うんうんうんうん、
でそれを割とごく最近、うん、その関係を断ち切った頃だった。だからあああの人だと思って、
うん、
これどうすればいいですかって言ったら、
うん、
いやまあなんか生き霊が一番払いづらいみたいなのがあるらしくて、
うんうんうん、
向こうが諦めるまで何度払っても飛んできますみたいなことを言われたんだって、
うんうん、
でうーんと思っててどうしようかなと思ってたんだけど、まあ、結局払いようがないか、まあ、その時応急処置じゃないけど、
うん、
まあ、しばらくはこれで大丈夫ですみたいなのでお守りみたいなのもらって、
うん、
それで何にもなかったらしいんだけど、
うん、
それから今 3,4 年経ってるらしいんだけど、
うん、はいはいはい、
未だにたまに男の人の声入る、
そうなんだ。
その人とは全く会ってないらしいんだけど、
うん、はいはいはい
はい、未だに男の人の声が入るっていうのと、
うんうん、
電話とかしててもたまに今誰かといるっていうのを言われることあるし、うん、もう彼女とずっと今その人の子は割と有名って言ったでしょ、
うん、
だから連作でやってるシリーズみたいなのがあるんです、
はいはいはいはい、
作品で、それのスタッフはその音が男性の声が聞こえてももう気にしないようになってるぐらい、彼女のではあるあるらしいの。
へー。
彼女の現場ではそういうことがあるっていうのがもうみんな知ってるみたいな感じで、そこにいた、だから5人いるって言ったじゃん、5人ぐらいいたって言ったじゃん、
うんうんうん、
そこの人たちもみんな割とその話は知ってるみたいなぐらい有名な、めちゃくちゃ強い生き霊に疲れてるみたいな話を聞かせてもらいました。 FY Radio。はい、というわけで本日第2話目のお話なんですけど、
はいはい、
まあ、これが割ととんでもない話というか、
うんうん、
俺もうわ、まあ、これが理由で俺はこの回に呼んでもらったようなところがあるお話というかあれなんだけど、まあ、このお話を聞かせて、まあ、めちゃくちゃさっき見せた有名な人だよね、うん、あなたでも知ってるって言ったぐらいの、はいはい、人なんだけど、この人が、まあ、ある県の出身で、その地元に彼は知らなかったらしいんだけど、
うん、
めちゃくちゃ有名な禁足地みたいなのがあったんで、
はいはい、入っちゃいけないとこみたいな、
そう、まさに、まあ、読んで字のごとく、
うん、
足を踏み入れることを禁じられた場所っていう、ね、禁足地があったらしいんだけど、まあ、彼はそこのことは知らなかったらしいんだけど当時、うん、で芸能活動を始めたのが、
はいはいはい、
もうほんとちっちゃい頃からだったので、うん、もう9歳とか10歳とかそれぐらいから始めてて、で学校は地元の学校じゃなくて私立のどっかに行ってたとか言ってて、
うん、
まあ、仕事もしてるからもうちっちゃい頃からもう親が全部送り迎えしてくれるみたいな、
へ、
まあ、お坊ちゃまというか、まあまあいいとこの子なんだけど、まあ、そんなこともあって悪い人たちと絡んだりとか同年代と遊びに行くことをめちゃくちゃ禁じられてたんだ、
うん、
あ本当に習い事とかも多かったし仕事もしてたからほぼほぼ学校外で自分の家族、
うん、
仕事の人以外と会うっていうことがなかったんだって、まあ、習い事の先でちょっと人と関わったりはするけどみたいな感じで、でも高校に3年生って言ったかな、あの時に夏だったらしいんだけど、どうやってもやっぱり悪い友達というか、
うん、
同級生でその行ってた私立の学校で地元が近い人がいて、
うんうん、
で地元近いからちょっと話すようにはなるじゃん、うん、
はいはいはい、
まあ、私立だからいろんなとこから集まってるんだけど、うん、地元が近いから話すようになって、今度ちょっと遊び行かないみんなでみたいな、
うん、
夏だったらしいんだけど、うんうん、夏休みみたいな学校はでちょっと遊び行こうよみたいな、なってえーみたいな、うち親厳しいんだよねみたいな、いやなんかうまいことさなんかこう嘘ついていこうよみたいな感じになって、でまあ 習い事の先で知り合った人の家に遊びに行きますって言ったら、親もまあいいよって話になって、その夜抜け出せることになったんで、初めてだったんだって、うん、本当にその親に嘘ついたりするのも初めてだし、それ抜け出してみたいなのも初めてだったらしいんだけど、まあ、めちゃくちゃテンション上がってて、うん、でいざ待ち合わせ場所に行ったら6人ぐらいいたのかな、自分以外に、
うん、
でその自分の誘ってくれた同級生の友達と、あと大学生が4人ぐらい来てた
ん
で、だから自分とその同級生がみんな年上みたいな感
じで、はいはいはいはい、
すごいテンション上がってて、で大学生は、男に女にみたいな感じの4人組になってて、うんうん、そういうの初めてだし、うん、男子校だったらしくて、
うんうん、
だから女性同年代とか近しい女性と会うっていうの、うん、まあ、仕事ではあるけど、
うん、
本当にプライベートで会うっていうのはほぼほぼなかったから、はいはいはい、すごい緊張してて、
うんうん、
でもなんかちょっと大人っぽいしみたいなので、
うん、大学生だもんね、
大学生だから相手は、まあ、俺らからしたらね、
うん、ガキンチョだけど
ね、ガキンチョですけど、うん、みたいなでもめちゃくちゃだからその時に緊張してたんだって、
うんうんうんうん、
で彼さ、まあ、知っての通り結構モテるんですよ、多分、
うんうんうんうん、
モテるんですよっていうかかっこいいのよ、うん、
はいはいはい、
だからまあ向こうの大学生の女性とかも、みたいな、
うん、
かっこいいイケメンじゃんみたいな話になって、
うんうんうん、
もうわちゃわちゃしながら、じゃあいざ肝試しに行きましょうその夜っていうことになって行ったのが、その後々知った禁足地だった、
うん、
でその禁足地っていうのはその県では有名で、なんか結構人が昔死んでるみたいな、でめちゃくちゃ有名でずっと長いこと禁足地みたいなとこらしいのよ、うん、でそこに行こうって話になって、うん、でまあ怖いけどこんだけ人いるし、何よりちょっとこの雰囲気楽しいし、あいいっすねって言ってテンション上がって一緒に行ったんだ、
うん、
で山の入り口みたいなところにこう車が止めてさ、
うんうん、
でかいこうワンボックスカーみたいなの止まって、こう降りて、じゃあいざそこの山道を上がっていくみたいになったらしいんだけど、行こうとしたら車降りた瞬間に、うん、猛烈な頭痛と吐き気がして、
はいはいはい、
うわ無理だってなったんで立てないみたいな、車降りたらそのまましゃがみ込んじゃって立ち上がれないみたいな、え周りみんなどうしたの大丈夫って話になったんだけど、いやもうちょっと本当にごめんなさい、なんか行けないかもしれないですって言って、え何ちょビビったのみたいな話になったけど、うんうん、いやちょっとなんか本当に急に具合悪くなってみたいな、僕車残ってていいですかって言って、
うん、
そしたらみんなってなったけど、さすがに高校生一人を車に残しておくのはまずいっていう話になって、
うん、
そこにいたその女性が、大学生のうちの一人が、
うん、
あじゃあ私残るよって言って二、うん、人でその車に残ることになったの、
はいはいはい、
でまあまあじゃあそうしよっかとりあえずって言って、残りのだから自分の同級生一人と大学生三人はそのまんま肝試しに行っちゃったの、
うんうん、
で、まあ、車残ってさ具合大丈夫みたいな話になって、しばらくして落ち着いてきた、なんかちょっと良くなってきました、すいませんなんかせっかくのあれなのになんか残らしちゃってみたいな、あいいよいいよ私もちょっと行きたくなかったしみたいな、そんな会話して、うん、まあちょっと和んできたかなと思った頃に、
うん、
急にその車のボディを素手で触るような音というか、
うん、
ペタンみたいな音がしたんだって、
うん、
えってなって、誰か帰ってきたみたいな感じになったんだけど、二人とも固まっちゃって耳澄ませてたら、ペタンペタンペタンペタンってその周りを回ってるというか、車の周りをこうボディを触りながらこう動き回ってるみたいな音がして、えって二人固まってたら、なんかだんだんその音が押して車のボディがちょっと軽くへこむようなベコンみたいな音とかになってきて、
うんうん、
うわーって言って二人でこの車の中で身を寄せ合って、
うん、
なんとかやり過ごしたの。
そ
したら音が止んで、うわほんとやばいみたいな話になって、でもまあ友達はさ今肝試し行ってるわけだから、
うんうんうん、
車1台だからさその場を離れたいけど逃げるわけにはいかないじゃん、うんうん、置いていくことはできないからさ山の中だしみたいな、だからいやなんとかっつってそこをやり過ごしたら音が止まったから、あよかったっていう話になって、ちょっと窓とか開けたんだけど、やっぱ周りには誰もいないし、なんかが生き物がいる感じもないんだって、
うんうんうん、
でも車から降りるの嫌だしみたいな感じで、二人で車の中でなんとかこう気を紛らしてその待ってたんだって友達を。 そしたらみんな戻ってきて、やばいやばいやばいとか言ってんだって。え、どうしたのって言ったら、いやなんかあそこのそのやばいとこ行ってきたんだけど、人の声するし、男の声したとか女の声したとか、みんな適当なこと言うんだって。めちゃくちゃ怖かった。そしたら、いやいやそれどころじゃなくて車もやばかったんだよって言って、何何って言ったら、いやこんなベコンベコンという音がしてとか言ってたら、え怖いねみたいな、ここやっぱやばいとこだねって言って、まあとりあえずもうその場すぐ離れようって言って、みんなでこう離れて、なんかコンビニとか行って時間潰して、みんなでまたこう話してて、いやいやめちゃくちゃ怖かったね今日みたいな話になって、でもすごい楽しかったみたいな話になって、でもまあ彼は結局さ肝試しはしてないんだけど、そのみんなで家を抜け出してみたいなの初めてだったから、すごい楽しくて、年上の人たちもいるしみたいな、すごい楽しくて、もう生まれて初めてぐらいの勢いだったらしくて、そういう同年代の人たちとプライベートで遊ぶみたいな、いや僕もめちゃくちゃ楽しかったですって言って、なんかまあちょっと抜け出せるか分かんないけど、また家抜け出せたらこういう感じで遊びたいですって言ったら、ぜひぜひみたいな話で、すごいいい人たちで、で LINE を交換してグループを作った
ん
だって、
で
まあ機会があったらまたみんなで遊びましょうって話になって、まあその日は終わったんだって。そしたらなんかその車で一緒になった女の人から、その日に LINE が来て、なんかすごい車の中怖かったねみたいな話になって、そこからこう LINE が続くようになって、あ怖かったですねみたいな、でなんかいやなんかまたみんなで会いたいねみたいな話になって、あぜひぜひって、ちょっとその人すごい綺麗な人だったから、なんかこう気になって、年上の人だしね、なんかちょっと気になるじゃん、気になってるみたいなのもあって、ちょっとこう LINE が途切れないようにみたいなやり取りをしてて、しばらくそんなんやってた、まあでもまあ言ってもその数日でこうお互い LINE 続かなくなっちゃって、しばらくしたらまた彼女から連絡がペロンと入って、大丈夫って急に来たのって、え大丈夫って何がですかみたいな、分かんないから、えそんな会話具合悪いとか、なんかそんな会話したっけって思いながら、大丈夫って何がですかって言ったら、聞いてないっていうのが、その女の人から来て、え聞いてないって何をですかって言ったら、大学生全部で4人って言ったじゃん、だから彼女以外に3人いたんだよね、肝試しに行ったメンバー、3人とも自殺しちゃったの、ってなるじゃん、えどういうことですか、いやなんか私もちょっと今パニクってるんだけど、みんなあの後おかしくなっちゃって次々に自殺しちゃってみたいな。
へえ。
で私ももう今ちょっとパニックなんだけど、何々くん大丈夫かなって思ってって言われて、いや僕はあれですけどって言って、自分の同級生が心配になるじゃん、
そん
なことと連絡したら既読つかないんで、で翌日学校行って、クラス別だったらしいんだけど、休んでるって話になって、それからしばらく休みが続いたんだって、その同級生の、一緒に行ったね、で休みが続いて、まあ LINE 送ってんだけど一向に既読がつかないんだって、そしたら数日経ったら、その一緒にいた同級生も自殺しちゃったっていうのが分かって、もう彼としてはめちゃくちゃ怖くて、パニックになってどうしようみたいになって、もう高校生でさ、そういう時にさ相談する相手がさ、親しかいないんだ
よ。まあそうだよね。
まあ秘密で抜け出しちゃったんだけど、もうどうしていいか分かんないから親に相談したんだって、でそしたら、まあ全部話したんだって、その禁足地に行ったみたいな、親はその禁足地の存在を知ってて、まあそこ行ったんかみたいな話になって、で行っちゃったみたいな、行ったら中入ったのみたいな、いや中はまあ実は気持ち悪くなって、なんか入れなかったんだけどみたいな、ああそうかそうかみたいな、で周りの一緒に行った人が自殺しちゃったっていう話をして、親もパニクってて、どうしようみたいな話になって、とりあえず檀家さんになってる、そのお寺に相談したんだって、そしたらそのお寺の人のつてで紹介してもらった、なんかまた霊能者さんみたいな人がいて、そこで相談に乗ってもらったら、とりあえずあなたは大丈夫ですと、
へえ、
いうふうに言われたんだって、要はその気持ち悪くなったのも、頭が痛くなったのも、あなたが守られてるから、そこに行かないようにしただけだから、中に入ってないあなたは大丈夫ですって言われて、あ本当ですかって言って、親も安心して、 ことなきを得たというか、
うんうんうんうん、
になったんだけど、もうめちゃくちゃ怖いし、もう二度とそういうとこ行っちゃダメだよみたいな話になって、うん、あ、分かりました、まあ当然ねそれは分かったっていう話になるんだけど、うんうん、彼はその後その大学生の唯一のお互い生き残りである
生き残り
彼女と付き合うことになった、うん、お付き合いすることになって、そっからこうしばらく付き合ってたっていうんだけど、うん、唐突なんだけど、うん、そのお付き合いしてた彼女も自殺しちゃった、強烈じゃない？
強烈、すごいね。
で、
うん、
まあこれが、うん、その彼女が自殺しちゃったことっていうのが、うん、その禁足地に行ったことかどうかっていうのは直接は分からないらしいんだけど、うん、
はいはいはいはい、
一応僕は守られてるみたいでなんか大丈夫らしいんですけど、まあ、だから僕だけ生き残った形になったんですみたいな話なのね。で、うん、この話俺何より強烈だったのが、はいはいはい、で実は、うん、なんでこの話今日したかっていうのがあってみたいなのあって、うん、その人が、うん、まあ、使ってる携帯をこう見せてきたんだけど、うんうんうんうん、いやこれって言ってその携帯のアプリで、うん、自分の携帯とリンクしてるデバイスがいくつか出てくるみたいなアプリがあって、その中のイヤホンなんだけど、これなんですけどって言って、そのイヤホンが机の上に置いてあって、これリンクしてるそのアプリ上ね、イヤホンが今どこにありますっていうのが表示されるそのアプリ上で地図が出てんの、ピンが落ちてんの、すっごい広い絵なの、その
あどこに
さ、どこにありますっていうのめちゃくちゃ広い
デバイスを探しますみたいなもので
、うん、携帯の位置がここですっていうのが出てるの
は
今俺たちがいた、うん、その飲み屋のあたりにピンが落ちてる、
はいはい、
でそこに彼がしてるスマートウォッチみたいなやつとかも全部出て
る
の、このイヤフォンなんですけどって言って、そのイヤフォンがめちゃくちゃ遠くに出てるの、
はいはいはい、
だからすごい広い絵なの、
うんうんうん、
でそのスクロールしてって、うん、今その目の前にあるイヤフォンがある場所っていうのが、うん、その禁足地なんだ、刺してんだって、
うん、
気持ち悪くないですかって言って、でその場でいやこれ本当にこれなんですって言って、うん、音鳴らすみたいなのができるのよ、そのデバイスの、
はいはいはい、
その今禁足地にありますっていう表示が出てるデバイスの音を鳴らしてくれたのか、って鳴らすみたいなボタンがある、そしたらその目の前にあったイヤホンがちゃんと鳴んの、音出んの、
うん、
だからここにあるものが、うん、その禁足地にあることになって、が今日突然これが起きて、でめちゃくちゃ気持ち悪いんでこの話始めたんですみたいななのを聞かせてもらいました。FY Radio。
エンディングです。
はい、
はい、というわけで、2話話させていただいたんですけれども、はい、どうでした？なんか俺は2話目を話してからさ、猛烈な疲労感、
鼻の頭にちょっと汗かいてるもんね、
あ、本当？これはこの部屋が暑いからでは
油汗かなと思って、
いやなんか、はいはいはい、具合悪くなった本当に、
うんうんうんうん、
ちょっとねな感じなんです。
はいはいはいはい、
はい、
いや
なんか体が重いです
そう言われると俺もなんか重いような気がしてきたけど
、うん、
そうね、なんか、
はい、
なんか誘惑のある話なんだろうなって感じだよね、うん、やっぱりね、
まあ、
触れてはいけないものに触れてしまったのかもしれない、
禁足地、
禁足地、
うん、
まあ、実際その禁足地の情報を知ってるのは山本の方だからね
被害があるのは俺だろうと、
そう俺大丈夫だと思う
えでもさ、禁足地ってあんのかな、うん、あでもねなんか、はい、その今回、
うん、
場所とか、うん、まあ米地名一切出しちゃダメって言われたの、
うんうんうん、
その理由は、うん、まあ、本人が個人の特定されるのも、まあ、仕事的にも絶対にアウトだし、
はいはいはい、
プラスこの禁足地に他の人が調べて行ったりするのもアウトだから、
うん、
絶対に言わないでくださいって言われた。
うーん、
で俺もだからあの大まかな地域は聞いてるよ、
はいはいはいはい、
でもそこの場所とかの個名は聞いてないの、教えてくれなかった。
あ、そうなんだ、うん、
まあ、YouTuber だから信用してなかったのかなこいつら言い
方ない、急に来た YouTuber だからね向こうから来たしたら、
まあそうだよねそうだよね、
うん
うん、
1話目のさ、
うんうんうん、
何だったっけ、
あの元彼の、
元彼の握り棒の話さ、うん、ちょうどそのさっき配信でも話したけどさ、
はいはい、
源氏物語について調べたっていうか読んでてさ、
はいはい、
でほら覚えてる、六条の目安どころ、
なんか俺それ読んだ気がする、テストに出てきた気がする。
そうそうそうそう、まあ有名な人だけど、
うん、
生
き量、
そう生き量の話の元祖みたいな。
そうだよね、うん、なんかそれ覚えてる
だっていうのを読んでて、ちょうど火曜日ぐらいに、うん、
はいはい、
はーって思ってたから、うん、思っててこの話聞いたから、
うん、
なんかすごい
ちょうどな。元の話はどんな話なんだっけ。
元の話、
あ、その
源氏物語の話
の生き量の話。
え、だから生き量この話で言うと、
うん、
なんか光源氏の年上の浮気相手みたいな、
はいはいはい、
感じで、でえっ、ー、とーね、正妻を、光源氏のちゃんとした奥さんっていうか
正妻ね、正室、
正室の人が いるんだけど、
うん、
この人のことを呪い殺したって言われてる
人で、はいはいはい、
なんか橋の上で牛舎がぶつかりそうになって、
うん、
あのちょっと喧嘩になりかけて、それで恥をかかされ、六条の宮所が恥をかかされて、
うん、
でそれ以降なんか生き霊として出るようになったり、
うん、
で最終的に光源氏はあの元々奥さんのことあんま好きじゃなかったんだけど、自分の子供を産んでくれて、
うん、
自分の子供が生まれてきて、まあ仲良く、これからは仲良くやっていけるかもって思ってたら、
うん、
結局体調崩して亡くなっちゃうみたいな。で何だったっけな、その六条の宮所が起きた時にその部屋の、その奥さんの部屋のお香の匂いは自分からして、
そうだ、お香の匂いした。俺それそこまさにテストに出た気する、
出た気する、うん、同じテストを受けてるかもしれない、
うん、あ、そうだよね
同じ模試かもしれない、
模試だったかもね、うん、か
センター試験だったかもしれない、
過去問とかだったら、うん、同じ学校ね、うんうんうんうん、やってたから過去問とかだったかもしれないけど、はい、はいはい、はい、
みたいな人
ありましたね、
そうの話を読んでてさ、生き量系かと思ったんだけど、
はいはい、まあ生き量は今までも結構取り扱ってますけど、
うん、自分の生き量が飛んでてたら分かるもん
だ。あれも俺あれだわ、前もそうだったけど、うん、生き量の話するとき男の人が多い。
あー、なんかそうだね、うん、聞く話もそうかもしれない。俺も、
うん、生き量男がつけちゃってることって多いなって思うわ、はいはいはい、
飛んでってんのかな、
やっぱ男の方が嫉妬深いんじゃないの。
そうなのかな、
うん、
俺の霊が、
お前のは知らん
しかもだってここ2年ぐらいめっちゃマッチョになってってるわけでエネルギー増してってるのかもしれないな、
うん、いや俺そこであんま言うのもあれだけど、はいはい、めちゃくちゃ具合悪くなってきたわ。
あ、本当
みるみる元気なくなってきてる、
ね、元気なくなって、顔色もちょっと良くないもんね、
うん、あんま話さない方がいい話だったのかな、いい話なの
かもしれないね
とかちょっと思ったわ、うん、なんか今までで一番話すの嫌だった話だもん。
あ、まあね、
すごい話だから話そうと思ったけど、はいはいはい、なんかすごいちょっとあれの話で、うん、
体調直してください、
頑張食らっちゃいました、なんか編集すんの嫌だなこれ編集してくんないこれ嫌になってきた俺、
めっちゃ聞きにくいみたいなこれ霊障ですかみたいな、横山が編集しただけですマイケル・ジャクソンの霊がいるっつって
なりますね、
はい、
はい、
ということでね、
終わりでいいですか、
はい、なんか楽しい話する、
楽しい話、うん、あるんだったら聞きたい俺を楽しませられるかな
楽しませられる話ないな、
ないんかいいやなんか結構、うん、結構もう
生配信やったじゃん途中で、
はいはいはいはい、
それの後半というか、まあ、出だしから割となんかこう食らってたんだけど、
うんうん、
後半もうから元気っぷりが半端なかった。
そうだね、だんだん元気なくなってったよね。
はい、まあちょっと、はい、そんな感じでございます、
はい、
ので
明日、あ、なんでもないです明日も大事な予定がありますからね。
なんかそれだと俺デートあるみたいだけど、別にうちの弟の婚約者と会うってだけの話でしょ。
このご家族とは会わない、
は別のとこだから。
あ、そうな
の。まだ会わないと思う。結婚式とかまだ会わないじゃない。両家顔合わせとかあんのかな。
ああ、牛でも3頭みたいなもらうんでしょ。
じゃあラクダ2頭ラクダ2頭と敵型の首
干した首、
将軍の干し首5つ
頑張ってね、
うん、そう。だから俺今から将軍と戦いに行かない
今から将軍の星首作るんだ生乾きだよ絶対に
明日だからそしてね、両家顔合わせまでになる。
あ、そうか、
まだまだ
まだ
余裕あるから。
でもおめでたいね、本当にね、
うん、そうなんです。
あ、でもあれでしょ、あの星首はめでたいものだがそれぞれめでたいものなんだけど、
うん、
あれなんだったっけ、え、家族に紹介、向こうが家族に紹介してくれるみたいな。
あ、違う違う、明日は、うちの家族4人と、うん、プラス、
うん、
その婚約者さんの5人で飯食いに行くってだけ。
どうやって詰めるか考えよう。じゃあ座り方、
星首を、
違う違う嫁さんのことをどうやって詰めるか考えよう。座り方と、うん、箸の持ち方と、
うん、
あとトイレに行くタイミングで詰めよう、
うん、詰めようかほ
ー、ちょっと待ってっつって
席はそこでいい？
うん、いいって本当にそこに座るの？そう。かましてけかましてけ。
俺誰になりたいの？
わかんない。意地悪なお兄さんってあんま聞いたことない、
ね。俺それ2000年代初頭のギャルよりも短いショートパンツ履きながら俺それ言ってるからね。
なんで？どういうこと？
明日のファッション。
お兄さんどういう人なの？
ホテルでの会食なのにみたいな
急にショートパンツ着て、しかもマナーに様に厳しい
厳しいけど、あの人のあの股上からはみ出てるのは何だろうかみたいなおまんじゅうみたいなのがはみ出てるけど、あれは何だろうかみたいな、
はてさて
はてさてって言ってお兄さんキャラ濃いねみたいな
普段はあんなんじゃないんだけど
そうそう、にスポーツブラで行くから
カルバンくらいんでしょ、
カルバン
灰色の
でそれでホットヨガを2時間やってから行くから、そのまま
最悪
そのまま行くから俺それで星首を5個持って
弟結婚できないな
すごくいいご縁だと思ってたけど、うん、やっぱりちょっとご家族と思っ てい
や結婚って家族同士するものだからみたいな、まるまる君のことは本当に好きだけどちょっと
俺一生恨まれるよ弟になんでそんな格好で来たのなんで首を5個持ってるの
誰の首なの、
ラクダは外に置いてきてよみたいなな
ると思うよ。だから、はい、頑張ってください。
はい、
はい、
え、何を、首集め首集め
ああ、
うん、そうね、
はい、
うん、お尻の始まりが見えてるホットパンツのこと、それとも
ああ、
はい、ということで以上ですかね。
はい、
元気出ました、
なくなっちゃいましたか、元気出ましたよかったです、
最後の、
はい、
腰首のあたりで、
はい、やっぱ笑うのがね一番大事ですから、
一番ですね、はい、はい、ということで、
はい、
番組ではお便り募集してますね、
ます、はい、はい、身の回りだった不思議な体験、恐怖経験などございましたらいつでもご応募ください。
はい、
宛先は foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiradio1991@gmail.com、
はい、
X の DM でも大丈夫です、
もういい、
はい、どしどしご応募ください、
ください、
ということで、
はい、
はい、
以上ですかね、
はい、
はい、そしたら締めのお言葉お願いします。
いつかあなたの住んでる町へお尋ねします、オカルト捜査
F
お、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。